くるみ割りのケイト。昔々、一人娘を持つ王様と、一人娘を持つ女王様が結婚しました。王様の娘の名は、アンと言います。女王様の娘の名は、ケイトです。アンとケイトは、本当の兄弟のように仲良しでした。ところが、女王は自分より美しいアンを憎らしく思っていました。そして、アンを醜くするにはどうしたらいいかと考え続けました。ある日、女王は鶏番の女のところへ相談に行きました。実は、この鶏番の女は魔法を使うことができたのです。鶏番の女が言いました。
明日の朝、アンが何も食べないうちに、ここへ来させなさい。
明くる朝早く、アンは女王から、
谷間の鶏番のところへ行って、卵をもらってきておくれ。
と言われました。アンは早速出かけましたが、けれどもアンは台所を通るときに、パンの皮をつまみ食いしたのです。そして、それを食べながら、鶏番の女のところへ行きました。アンを見ると、鶏番の女は、
あそこの鍋の蓋を開けて、中を覗いてごらん。
と言いました。アンは、言われた通りにしましたが、別に変わったことは起こりませんでした。
家へ帰ったら、食料戸棚に鍵をかけておきなさい。って伝えるんだよ。
と、鶏番が言いました。アンは女王のところに帰って、鶏番に言われた通りを伝えました。女王はこれで、アンが何か食べていたことを知りました。次の朝、アンは何も食べないうちに、鶏番のところへ使いにやらされました。アンは途中で豆を取り入れているお百姓に会いました。アンはお百姓に豆を一握り分けてもらって食べながら歩いていきました。鶏番のところへ着くと、また、
鍋の蓋を開けて中を覗いてごらん。
と言われました。アンはその通りにしましたが、別に変わったことは起こりませんでした。鶏番の女は機嫌を悪くして、
帰ったら火がなきゃ何にも煮えやしないって伝えるんだよ。
と言いました。アンは女王にその通りに話しました。さて、三日目の朝になりました。女王は何も食べていないアンの手を引いて鶏番のところへ急ぎました。アンは言われた通りに、鍋の蓋を持ち上げました。すると、あっという間に、アンの可愛らしい首が羊の首に変わってしまったのです。女王は満足してお城へ帰りました。女王の娘のケイトは、仲良しのアンの頭が羊に変わってしまったことにびっくりしましたが、アンの頭を布ですっぽり包むと、アンと一緒に幸せを探す旅に出かけたのです。二人はどんどん歩いて、あるお城にたどり着きました。ケイトはお城の戸を叩いて、病気の妹と一緒に一晩泊めてください、と頼みました。そのお城には二人の王子がいました。一人の王子は重い病気にかかっていて、誰もその病気を治すことができませんでした。そして、不思議なことに、一晩でも王子に付き添って看病した者は、みんな姿を消してしまうというのです。王子を看病すると、魔物が出るのかもしれない、と言って、人々は恐れました。そして今では、誰も看病しようとしませんでした。そこで王様は、
一晩中王子を看病した者には、褒美として銀貨を与えよう。
というお触れを出しました。ケイトは勇気のある娘でしたから、 王子の看病を申し出ました。ケイトが部屋に入ると、王子はベッドで眠っていました。ボーン、ボーン。時計が12時を打ちました。すると、病気の王子は起き上がって服を着て、階段を滑るように降りていきました。ケイトは後を追いました。王子はケイトに気がついた様子もありません。王子は馬小屋へ行って鞍をつけると、馬にまたがりました。ケイトも王子の後ろへそっと飛び乗りました。王子は犬を呼びました。馬に乗った王子とケイトは緑の森を通りました。通りながらケイトはクルミの実をいくつも取ってエプロンのポケットにしまいました。王子たちはどんどん進んで緑の丘に着きました。王子は手綱を引いて馬を止めました。そして、
開け、開け、緑の丘よ。入れておくれ、王子と馬と犬。
と言うと、ケイトが、と、王子の後ろにいる娘よ。と続けました。たちまち、緑の丘がパカッと半分に割れて、王子たちは中に入りました。中には、松明が赤々と灯されているとっても立派な広間がありました。広間の奥から美しい妖精たちが現れ、王子を囲んで一緒に踊り始めました。ケイトは見つからないように戸の陰に隠れて王子と妖精たちの踊りを見ていました。王子はいつまでもいつまでも踊り続けてとうとう倒れてしまいましたが、妖精たちに解放されると、王子は立ち上がって、また踊り始めました。倒れては妖精に解放されて踊り、また倒れては妖精たちに解放されて踊り出す。そんなことが何度も繰り返され、やがて朝を告げる鶏が鳴きました。すると王子は慌てて馬にまたがりました。ケイトも慌てて後ろへ飛び乗りました。やがて王子たちはお城へ戻りました。朝日が昇ると、お城の人たちは王子の部屋を覗きに来ました。そして、ケイトが暖炉のそばでにっこり笑いながらくるみを割っているのを見てびっくりしました。ケイトは王様がご褒美の銀貨をくれるというのを断って、もう一晩王子様のおそばにおりましょう。明日の晩、銀貨をいただきます。と言いました。二日目の晩も同じことが起こりました。王子は12時に起きて緑の丘で開かれる妖精たちの舞踏会に出かけていきました。ケイトも王子の後ろにくっついて馬に乗り、途中でくるみを取ってエプロンのポケットにいっぱい入れました。ケイトが戸の陰に隠れていると妖精の赤ちゃんが杖を持ってよちよち歩きながらやってきました。その時妖精たちが、
あの杖で3回撫でればアンの病気が治って前のように美しくなれるのにね、
と話しているのが聞こえました。そこでケイトは妖精の赤ちゃんの足元にくるみをいくつもいくつも転がしました。すると妖精の赤ちゃんは杖を放り出してくるみの実を追いかけました。その間にケイトは杖を拾ってエプロンのポケットにしまいました。ニワトリが鳴いたので王子たちはお城へ帰りました。ケイトは急いでアンのところへ行きました。そして妖精の赤ちゃんの持っていた杖でアンの頬を3回撫でました。するとたちまち羊の首が落ちて元の美しいアンの首に戻ったのです。3日目の晩になりました。ケイトは、
もし病気の王子様と結婚させてくださるのならもう一晩看病いたしましょう、
と言いました。その晩も前の晩と同じでした。今度は妖精の赤ちゃんが小鳥と遊んでいました。妖精たちが、
あの鳥を三口食べれば王子様の病気は治ってしまうのにね、 と話しているのを聞きました。ケイトは妖精の赤ちゃんの足元にくるみをいくつも転がしました。妖精の赤ちゃんは小鳥を離してよちよちとくるみを追いかけました。その間にケイトは小鳥を捕まえてエプロンのポケットにしまいました。鶏が鳴いて王子はお城に帰りました。ケイトはすぐにお城の厨房に行くとその小鳥で料理を作りました。まもなくとても美味しそうな匂いが王子の部屋にまで漂ってくると、
はあ、あの小鳥が食べたいな
と王子がベッドに寝たままでつぶやきました。はい、どうぞ食べてください。料理を作り終えたケイトは王子に小鳥の料理を差し出しました。王子がその料理を一口食べました。するとベッドに寝ていた王子がベッドの上に肘をついて頭を持ち上げました。しばらくすると、
ああ、もう一口あの小鳥が食べたい
と言いました。ケイトの差し出す小鳥を二口食べると王子はベッドの上に起き上がりました。ケイトの差し出す小鳥を二口食べると王子はベッドの上に起き上がりました。またしばらくすると、
ああ、もう一口だけあの小鳥が食べたいな
と言いました。ケイトの差し出す小鳥を三口食べると王子はついにベッドから出てきたのです。翌朝になり、お城の人が王子の部屋へやってきました。そして、王子がケイトと一緒にくるみを割っているのを見てびっくりです。さて、ケイトと王子がそうこうしているうちに、もう一人の王子が美しいアンをすっかり好きになりました。こうして病気だった王子はケイトと結婚し、もう一人の王子は病気だったアンと結婚したのです。それからは4人ともいつまでも幸せに暮らしたということです。おしまい。